皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月5日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は建設的人間関係というお話をしたいと思います。前から時々組織文化の話をしていると思いますけども、その中にですね、建設的文化っていうのがあって、建設的文化には仕事に対する建設性と人間関係に関する建設性の2つがあるんですよという話をしてたかと思います。で、特に人間関係に関する建設性については、一つは人間性尊重ですね。で、もう一つがこの提携ということで、人間性を尊重してやっていくことと横に提携するということですね。この2つがですね、基本になっているわけであります。私決してですね、ロシアびいきってわけではないんですけども、なんかやっぱ物事をね、成功する人はですね、国を問わずですね、やっぱり正しいやり方やってることは間違いないなと私見てて いつも思うんですよね。ロシアのプーチン大統領がですね、ウクライナで特別作戦やってますけども、見事にこのですね、建設的人間関係大事にしてるんですね。敵味方の殺し合いですから、何が人間性かって思うかもしれませんけども、戦争で一番大変なのは味方が崩れることなんですね。味方が崩れて内紛を起こして味方が離反することが一番怖いことですね、戦争ってことになると。だから味方をですね、いかにこうつなぎ止めておくか、味方がいかにこの有機的に戦えるかってことはすごく重要な問題で、ロシアは前からですね、第二次大戦の時の戦争も含めてですね、どえらい目に遭ってますから、その辺はしっかりしてるんだと思うんですけども、だからとにかく味方がですね、味方の犠牲が出ないようにね、だから味方を人間的に扱うように、それから占領地ですね、占領地の人たちを大事に扱うようにという意味でのその人間性尊重についてはものすごくしっかりやってますよね。あれ、毛沢東の、人民解放軍もそうだったんですね。中国では昔からですね、王朝とか軍隊ってのは略奪とか強姦が当たり前でありましたから、兵隊っちゃですね、民を食い物にするものだというのは常識だったんですけども、毛沢東の人民解放軍はですね、ものすごく軍規が厳しかったんですね。シャツ1枚盗んでも死刑だということでありましたから、ですからその人民解放軍が今までの軍隊と違って、あまりにもですね、清潔で、しっかりして人間性をね、人々の人間性を守ってくれたんで、これでついてきたんですね、あれね、中国の人たちもね。だから今のプーチン見てるとですね、この間住民投票やりましたよね。あれ、普通ですね、占領地の戦いですから、勝てばいいっていうことで味方も見殺しにするようなことがよくあるわけですよね。ところがあれ、国際監視団も来てましたよね。国際監視団も来て、で、投票やったらもう、87から 99% ぐらいの間で統合賛成じゃないですか。編入賛成で、ね、ロシアへの。あれはすごいですよね。戦場があってですね、ここで戦いをやって、ですから当然敵味方ね、住民を割れたんでしょうけども、最終的にそんなすごい数の人たちが統合賛成っていうことは、編入賛成っていうことは、やっぱりその戦う方の軍隊が味方を大事にしてたってことですね。それからあと提携っていうやつはですね、あれまさにそこですよね。一つの目的のために、それロシアなんて広い国ですから、チェチェンの方からも応援も来てるし、あといろんなとこから来てるんですね、あれ。傭兵ももちろんいますしですね、いろんな人たちが戦ってて、でそれをやっぱり上手にこう提携しながらやってますよね。それから文官もよく提携してます、あれ見てるとね、軍人だけじゃなくて、占領地の文官とか、あとは、後方の支援部隊ですか、こういうのはしっかりしてるように見えるんですよね。ところがウクライナの方を見てるとですね、あれ本当ウクライナ人なんかね、初めからその大砲の餌にしちゃってますよね。もう全然なんか訓練も何も武器もないのに戦場にほっぽり出しちゃって、でそこに言うと、そこに今度ロシア軍が大砲撃ち込んできますから、当然みんな死ぬんですね。 打ち込んだところに向けてね、あ、ここにロシア軍がいるんだって、そこに向けて攻撃をするということしかやってませんよね。めちゃくちゃな戦い方ですよね。それこそナチスドイツがですね、ユダヤ人をですね捕まえてですね、で収容所を送って、収容所に着いた途端にですねガス室で殺しちゃったと。あれそっくりだと思いますけどね。あ、これがネオナチなんだなと。よくあのアウシュビッツの収容所とかもですね、こう収容所の中にがね、いかに悲惨な状況だったかっていうのが皆さん見学するんですが、実はあそこはですね、本当にわずか生き残ることを許された人だけが行ける場所だったんですね。ほとんどの人は、まあ、ユダヤ人以外の人たちも結構いたんですけども、着くとですねそのままですね服脱がされてガス室に送られて、そのまま死んで焼かれちゃったんですね。だから中に入ってないですよね。そんな収容所で寝泊まりなんかできなくて、着くとそのまま殺されてるんですね。凄まじいですよね。なんかだからウクライナ軍の将校がね、徴兵で挑発したウクライナ人をですね、あの戦場を連れてそこにほっぽり出していくと、で将校帰っちゃうと、そこにロシアが大砲を撃ち込んできてですね、でみんな死んじゃったと。だからもう最初のうちから何十人単位で死んで、一番すごい時は1日1000人超えてたでしょ。あれ日本でもニュースになってませんでした？1日1000人超えてたって。この間のリマンの話は、あの結局ロシアがもう一回引いてですね、ロシアが引いてね、そこにウクライナ軍が入ってきたらまたロシア戻ってきて900人死んだんですよ、あそこね。ああいうなんかことっていうのは完璧にですね、自分たちのリーダーが自分たちを見殺しにしてるっていうことですよね。人間性がゼロだってことですね。要するに自分たちを殺すためにですね彼ら戦ってると。で何人死んでもいいんだと。だから言ってんじゃないですか、欧米がですね、最後のウクライナ人まで戦うって言ってですね、それ最後のウクライナ人まで戦うって言われた時にウクライナ人がどう思うかですよね。必ず俺は殺されるって意味ですもんね、それね。めっちゃくちゃなこと言ってますよ、あれね。でもあれを平然と言ってるわけで、だからあれは完璧にですね、なんていうかな、もう人間性欠落してるんですよ。だからはっきり見て取れるんですね。どっちが成功するかって、もう最初から明らかで、そんなのはもうね、用の東西なんか問わないし、体制の違いなんか全くないですね。日本的人間としての一番基本的なところですからね。なるほどなと見てと思うんですよね。それからその定型ということについて言うとですね、まあ、やっぱりあの組織が行き詰まった時が一番そうですね。例えば銀行と企業の関係、銀行と企業の関係は、銀行は早く金を引いて逃げようとし、企業はいかに銀行を騙してですね金を引っ張ってくるからと、騙し合いだと。これだけやってんと両方やっぱり傷つきますよね。だから問題は、経営がおかしくなったら一緒にどうやって経営を立て直すか、提携ができればうまくいくわけですね。銀行だってだから潰れかけた会社が立ち直ればですね、それは債権保全ができるだけじゃなくて、新しいビジネスのチャンスも手に入りますよね。株主だってそうですよね。株主だって片っぽでいかに、まあ、金を引っ張り出すかと、配当とかなんかでね、あるいは株価を釣り上げさせるかだけ考えてんじゃなくて、経営を助けてやると。そもそも株主ってものは経営者以上に経営ができなきゃダメですよね。やなんかね、仕事もできない経営のできない株主がだよ、それ経営者選んだって、そんな変な人選ぶに決まってんじゃないですか。分かんないじゃないですか、って経営の分かんない株主はですね、どんな経営者がいいかなんて分かんないじゃないですか。そんなことね、この人経営ができるかどうかって分かんないでしょ。だから最初からめちゃくちゃなんですよ、あんなことやったってね。でもだけどまともなところはちゃんとやっぱ株主と銀行と、まあ投資家、経営者一体になってやってますよね。あと取引先ですよ、取引先とお客、これが一体になって経営してるところってのは、こういう不景気って言いますか、まあ、経済非常時には大変強いですよね。でみんなバラバラのところはみんな損して終わっちゃいますね、大体こういう時って。みんなが損して終わる、誰かがその持ち逃げするなんてそんな甘くなくて、みんな損して終わることがほとんどですよね。いやですから本当にですね、こう建設的な人間関係、人間性を尊重してるってことと、あと提携できてるってことは、こういう本当に極限の状況においてはですね、死活的に重要だと私一番思うんですね。どんな戦略にしろですね、どんな、まあ、手段にしろ、それを駆使して勝つかどうかっていうのは、一回の出来事ではなくて、連続していろんな変化が起きてるわけですから、勝ち続けなければいけないわけですね。勝ち続け けるためには非常に柔軟で緊密な人間関係の上に問題があって、の上に問題が処理されていかないと、それは問題処理ができなくなりますね。やっぱりですから、その人間関係が建設的でないとですね、それはもともとこんな時には全然成功しないってことですね。考えてみると、平和の時と申しますかね、その世の中が、予定通り動いてる時、あまりその大きな変化がなくて、決められたビジネスプランというんでしょうかね、決められたビジネスモデル、あるいは決められた標準化されたやり方だけで成功してる間は、人間関係とかあまり気にしなくてもいいわけですね。ですから、例えばこの30年間の日本みたいにですね、世界もそうだけども、正社員を非正規社員にしたりね、あとギグワーカー、ね、スポットで働く人、こういう人たちどんどん増やしたと、人間関係そもそも作る気がないんですね。会社の中でこの建設的な人間関係を作る気がないわけですよ。だからその非正規社員だとかスポットワーカー増やしてるわけね。な、人間関係なんかいらないんだと、言われた通りやればいいと。でもそれはね、安定した時ですよね。非常に限られた時間内でしかそういうことは成立しないんで、全てが変わってきた時に、要するにこの、例えば冬の山がですね、春なら芽が浮き出てきてね、光景一転するでしょう。あるいは夏のね、ものすごくムンムンとした山がですね、冬になればよく見通しの利くですね、清々しい山になるでしょう。どんなもんだって時が経てばですね、変化するんですね。だから一つの時代に合わせて全部こう他の余分なものを切っちゃったりするとですね、その後何もないわけですね。ですから今平成の時代のデフレに合わせて、デフレの安定した時代に合わせて他の余計なもの切っちゃったところは今何もできない。で、それどこで一番困ってるかっていうと、例えば金があってもですね、いい人来なかったりするんですね。前から言ってるように、仕事できる人は金よりもですね、働く環境の良さを選ぶんですよ。働ける環境、社風の悪いところにはいい人絶対来ないですよ。だから金いくら積んだって来ないし、たまに間違えてくるとすぐ辞めちゃいますよね。だから今金では成功できないんじゃないですか。しかもその金も、要するに今どんどん金利上がってきてるから、世界的にね。そうするとこれ金のコストものすごいから、金を無尽蔵にばらまくなんてことはできないわけですよ。ともう終わっちゃいますよね。とこの一大局面の中で、やっぱり一番大切なことが人間関係ですね。どうするっていう議論をしっかりできるかどうかですね。これやっぱり意思決定の中に人間性尊重が入ってるかどうか、意思決定の中に提携っていうことが入ってるかどうかですね。俺がってみんなやると、結局それ人間関係崩れて終わりですからね。しかしその誰かが一方的に犠牲になるだけでも、これも終わりでありますから、その辺のところを上手にこう調和をとっていくのが人間関係の大事なところで、だから逆に言うとですね、こういう乱世になるほどですね、深い人間関係が育まれるっていうのかな、建設的な人間関係っていうのは結果的にこういうものすごい乱世の中で築かれていくんだと言って、それは間違いないと思います。その典型がいわゆる戦友ですよね。戦友なんかを見てると、昔の恨みがそのまま吹き出してくるような、そういう関係すらありますから、全てその綺麗事ではいかないんですけども、でもやっぱりこう極限の状況の中で人となりがお互い分かってくると、でやっぱりね、いいも悪いも好きも嫌いも仕事できるできないも運命共同体だったところになりますから、それでね、生き残れるかどうかってことですから、そういう経験繰り広げてくるとですね、もう人間関係についてものすごくタフになりますよね。ちっとやそっとでは動じなくなりますよね。それからやっぱり行動するときはしっかり行動する、それから逃げるときはすぐ逃げると。兵隊っていうのは逃げるのが下手だと弾は当たりますからね、そういうところもやっぱり力がついてくるんでしょうね。そういうのは現実社会でもものすごく役に立ちますね。ですからこう見てると、今のこの時代はですね、建設的な人間関係をぶっ壊してしまった30年間は 終わって、平成が終わって、これから建設的な人間関係を作り出していく、そういう時期だと思うんですね。昔はだからそのまあある一つの仕事の中でね、チーム組んで仕事をするっていうことがあって、まあそれがなんか非常に長期的にね、中長期的に続いてって、で大きな成果になるならば、そこでまあ本当に仕事の仲間でね、一つチームができたんですが、どうも最近はそのあたりも水臭い関係になっていることが多いと。そうすると仕事に限りませんから、まあ町おこしでもいいし、普段の生活でもいいし、それこそ畑やってもいいわけで、どんな方法でもいいですから、自分にとってこうお互いに人間性を尊重して、で提携し合える人間関係を作ると、まあそこから何か生まれてくるんでしょうね。それはやっぱり共通の課題を解決するという大きな目標があるわけであります。だから実際にまあ建設的人間関係っていうのは結果的にできていくんですよね。初めからそんな綺麗事言ってても物事始まらないことが多くて、でも本当にですね、仕事をどうしても得なきゃいかんと、ここで負けるわけにいかん、これで放り出すわけにいかんってなった時に、人間性尊重と提携をせざるを得なくなって、でそれが自由自在にまあできるようになると、やっぱかなりの成功を収めるという、そういう関係になりますから、まあですからこう乱世っていうのはある種社会についとってはある種の抵抗ですよね。こう抵抗があるからこそ、これを克服する中で何か生まれてくるという作用が生まれるという、まあそういう状況だと思うんですね。したがって、まあ今だから割と孤独だっていう方もですね、いや積極的になんかやってみたらいいんじゃないですか。あまり無理をするとですね、それは大変なんですけども、しかし閉じこもってても始まらないし、なんかやっぱりできる範囲でですね、一緒になんか行動してみると。で、やっぱり最初はですね、思いがけないようなことも多くてですね、なんか失敗したなと思うことも多いでしょうけども、これもですね、やっぱ見極めの中の一つなんですね。最初から全て成功するなんてものはなくて、成功と失敗を並べてみて、自分の中で経験並べてみて、あ、これならいけるよ、これならいけないという目星が大体ついてくるわけですよ。で、この目星がついてくると、あんまりこう、なんて言うか、余計な時間と手間がかかんなくなりますね。大体こうやれば成功するということですから、まあこれもだから、なるべく早くですね、そういう経験積んだ方が楽ですね。何もしないでおいて、後でね、一気になんか、やりましょうって言ったって、そっちの方がむしろ大変ですから、やっぱり少しね、時間をかけても、普段からね、いろんな人間関係をですね、育むっていうことをやっとった方がいいんじゃないかと思うんですね。当然その中でやっぱ価値観が最初に出てくるのは間違いないですよ。建設的人間関係ってのはやっぱり価値観の共有がないとそもそも始まりませんから、だからやっぱりそれは価値観の共有が最初ありますね。でもそれもね、そのどの程度の幅かっていう話があって、価値観が 100% 合わなければダメって言ったら、それは誰もいないですから、そのどこまでの価値観なら許容できるかっていうのは、あれがやっぱりまあ人それぞれ違うんですね。これもまあ狭い広いがあるし、広くなっていく人もいますしね。だからその辺はですね、まあ言ってみれば、これから絶対ダメとか、そういう 100% 0と 100% のものではなくて、まあ一つだんだんグラデーションみたいなもので、価値観がぴったり合ってくれば、まあ、より中心的な働きをするし、であまり価値観がね一致してるところあまりなければ、ちょっと離れたところで参加するみたいなことでグラデーションになってるんですね、あれはね。まあそういうふうに考えておいたら、排除の論理ってのはなかなかないですね。よほど物価足に来るっていうのは別ですけども、そうでなかったら、まあ排除の論理ではなくて、来る人拒まず去る者追わずで、まあ、できるんですよ。いいと思いますね。で特にこの人間性尊重というのはですね、やっぱり普段のね、こう心がけみたいなことが大切で、普段だからあんまり人間性尊重の仕事をしていないとですね、あるいはそういう生活を送ってないとですね、なかなかこれはですね、形にならないなと見てと思うんです。やっぱりこのあたりは普段の習い性ですよね。人間性を尊重しないとこで長く生活したり、仕事してると思わずそれが出ちゃいますよね。それ直していかなきゃいけないんで、だからちょっと時間かかりますけども、それ意識的に直さないとなかなかこの先は大変ですね。まあでも本当、私やっぱりこういうの見てるとですね、最後は人間力だって、まさにこのことだっていうふうに思うんですね。一番最後は人間力ね、人間力がなかったら何にもできないんだっていうことは本当によくわかります。乱世ほど人間力じゃないでしょうか。乱世ほど人間力で、 ですからこの人間力の上に全て乗ってるってことですね。人間力を高めていかないとあらゆる成功もですね、実にこの儚いものになってしまう。それは現実なんですね。一見するとなんかね、乱世っていうのは、決められた通り決められた行動をしないと生き残れないように思いますが、全く反対だと思いますね。乱世ってもっと激しいもんですよ。決められた通りなんかね、うまくいくもんじゃ全くないと思いますね。ですからまず建設的な人間関係を作るというところから始まりますので、どうぞ皆さんも頑張っていただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、建設的人間関係ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。